死刑囚にとって朝の9時、この朝の9時が最も恐ろしい時間だと言われています。それは本人に死刑が通達されるのが当日の朝9時だからです。刑務官と警備隊の数名が独房の扉を開けて本人に死刑の執行を通達します。その時何かをやりかけていたとしても片付けも荷物の整理も許されず、そのまま処刑場へ連れて行かれ、そして10時には処刑されます。死刑囚にとって恐ろしいのは自分の番がいつなのか誰にもわからないということです。朝の9時、この独房の中に足音がコツコツと近づいてくるのが聞こえると、すさまじい緊張状態となり、耳を澄まして足音の行く先を伺います。そして自分の前を通り過ぎていくと心底ほっとして一日生き延びたと実感するのです。このような毎日を繰り返していくうちに神経が参ってしまう、そのような死刑囚もいると言います。さて、このような状況の中で今日も朝の9時に看守の足音が聞こえてきました。遠くの足音に耳を澄ませていた一人の死刑囚の男は、その足音が徐々に近づいてくるにつれ心臓が高鳴り、体はブルブルと震え出しました。そしてついに彼の独房の前で足音が止まったのでした。ゆっくりと独房の扉が開かれます。ところが大きく開かれた扉の向こうには看守たちではなくて見慣れない一人の男が立っていたのです。そして彼にこう告げたのでした。喜びなさい、あなたはもう自由です。死刑は回避され、あなたは生きることができます。さあ、この扉を出て新しい命を生きなさい。死刑囚は何が起きたのかが分からず、ただぼんやりとその男を見つめています。今まで見たことのないほどの優しい愛に満ちたそのお顔でした。そしてにっこりと微笑まれるのでした。しかし彼に新しい命を生きなさいと告げたその男は、その後本来ならば彼が受けるべき刑を身代わりとなって受けるために刑務官から両脇を抱えられながら死刑台に向かって歩まれたのでした。このお話はもちろん実話ではなく作り話ですけれども、これはイエス・キリストの十字架の死の意味を分かりやすく説明するために例えたものです。イエス・キリストは私たちの罪を許してくださり、私たちの罪の身代わりとなって刑罰を受けてくださったと聖書に書かれてあります。それが十字架です。だから十字架はキリスト教のシンボルとなったのです。キリストが十字架にかかって死なれたとき、当時死刑の権限を持っていた ローマの総督ピラトは、キリストの中に死刑に値するような罪を何も見出すことができなかったので、キリストに弁明の機会を与えます。しかし、キリストは何も語ろうとはせず、黙っていたと書かれてあります。まるで、自ら望んでいたかのように、十字架の道を歩んでいかれたのです。このキリストの尊い犠牲が、私たちの罪を許し、救うためだったのだと、信じる者は誰でも救われて、天の御国において、永遠の命が与えられると聖書に書かれてあります。これは私たちに与えられた最大の希望であり、これを福音と言います。ただ、キリストの十字架の出来事を見るとき、単に身代わりになって死んでくださっただけではない、さらに深い意味が込められているようにも思えるのです。十字架上でイエス・キリストはいくつかの言葉を残されました。それは命がけで私たちに伝えたかった最後のメッセージでした。一体キリストは私たちに何を伝えたかったのでしょうか。またキリストが十字架で処刑されたとき、キリストの他に二人の男が一緒に処刑されています。なぜ二人の犯罪人が一緒に処刑されたのか。今日のメッセージは、このようなことを考えながら、十字架の意味についてご一緒に考えてみたいと思っています。これは聖書の教えの核心部分であり、今回の聖書セミナーの中でも最も重要な箇所になります。舞台は今からおよそ2000年前のゴルゴダの丘。そこは多くの犯罪者たちの血が流された処刑場でした。このゴルゴダの丘にその日二人の犯罪人の死刑が執行されることになっていました。二人とも悪いことを散々やってきた挙句捕まり、今日処刑されることになっていたのでした。この二人の間に急遽もう一人の男が加わることになったのです。それがイエス・キリストでした。キリストの体は何度も何度も鞭打たれたために、皮膚は裂け、血は噴き出していました。自分の力では歩くこともできないほど弱り果て、二人の犯罪人に囲まれるように、挟まれるようにして十字架にかけられたのでした。二人の犯罪人の目は、いやおうなしにこの三番目の男に引きつけられていきました。イエス・キリストは自分たちのように死刑に値するような罪を犯した人物には到底思えませんでした。まるで自分たちに何か大切なことを伝えるためにそこにおられるかのようでした。では聖書をもう一度開いてみたいと思います。少し長いのですけれども、全文をお読みいたします。ルカによる福音書の第23章32節から43節の御言葉です。ルカによる福音書の23章32節から43節、お読みいたします。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていったサレコーベと呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑っていた。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。 兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、今日はっきり言っておく、あなたは私と一緒に楽園にいると言われた。まあ、このようにイエス・キリストの十字架の場面のワンシーンが、まあ、聖書に書かれてあります。聖書を読んでいくと次第に明らかになっていくのは、キリストは初めから十字架で死なれるためにお生まれになったのだということです。それは私たちが滅びることのないように、本来私たちが受けなければならない罪の罰をキリストは十字架で受けてくださった。つまり自らの命を犠牲にして、私たち一人一人に永遠の命への道を開いてくださった。それが十字架なのです。だからイエス・キリストを信じる者は、その罪がすべて許されて、誰でも永遠の御国に入ることができるのです。しかしながら、キリストの十字架はさらに何か大切なことを私たちに語りかけているような気がするのです。イエス・キリストは十字架にかけられたとき、キリストのほかに二人の犯罪人が、一人はキリストの右に、もう一人は左に、一緒に十字架にかけられたと書かれてあります。私はここに非常に興味を覚えるのです。なぜ三人だったのか。今まさにイエス・キリストは全人類の救い主として、一人一人の罪をあがなうために十字架で死んでいかれようとしているわけです。その究極のクライマックスの場面で、静かに聖なる光に包まれながら死んでいかれるのではなくて、二人の死刑囚の間に挟まれて、彼らとまるで変わらない犯罪人の一人のようになって、惨めに死んでいかれようとしているのです。もちろんこれは偶然だったのかもしれません。しかし私はこの聖書箇所を読むにつれて、だんだんと偶然には思えなくなってくるのです。これはもしかしたら人類の人間の最後、すなわち死の間際までイエス・キリストは私たちと一緒にいてくださるのだということを教えようとしているのではないかと、そう思えてくるのです。しかもそれが最後、それが最悪な罪を犯した人であったとしても、いや、最悪な罪人だからこそキリストは最後の最後までそばにいて、そのあふれる愛の中で何か大切なことを伝えようとしておられるのではないかと、そう感じるのです。ある幼稚園でのことです。そこに一人の体の不自由な女の子が通っていました。この女の子が歩くと、その姿が少しぎこちないものだから、周りのお友達はいつもクスクスと笑ってしまいます。ところがしばらくして、まあ、この女の子は引っ越すことになりました。引っ越しの少し前のことでした。この女の子の母親が同じ保育園に通っていた A ちゃんの家に、まあ、電話をかけてきました。その電話は、うちの娘が A ちゃんによくしてもらったから、A ちゃんにありがとうと伝えてほしいという内容の電話でした。ところが A ちゃんは、特にこの女の子によくしてあげた覚えがないのです。それで、詳しく話を聞いてみると、こういうことでした。この女の子を、みんなが笑っても、A ちゃんだけは笑わなかった。それが嬉しかった。自分のことを笑わなかった。ただそれだけで、自分によくしてくれてありがとうと言ってきたのです。まだほんの小さな、4歳、5歳の子供なのに、みんなから笑われたとき、どんなに傷つき、疎外感を感じ、寂しい思いをしたことか、一人でじっと耐えていたのです。そして、A ちゃんだけは、自分のことを笑わなかったという、たったそれだけのことが、心の支えとなっていたのです。この世に生を受けてから、まだ幾年も過ぎていないのに、小さな心は、一人孤独に震えていたのです。そして、自分を理解してくれる人を、自分と一緒にいてくれる人を、じっと探していたのです。そう思うと、なんとも胸の詰まる思いがするわけです。人間というのは、一人では生きていけない存在です。誰かの支えやぬくもりを必要としているのです。これは、この世に生まれてきた時から、その人生の幕引きまでずっとではないでしょうか。しかし、その誰かの支えとか、ぬくもりというものは、いつも不安定で、不確かなものだから、人はふと不安になったり、孤独を感じたりするのです。そしてそれはおそらく、死の間際まで続くのではないでしょうか。なぜならば、死は究極の孤独だからです。しかし、イエス・キリストは、そんな私たちと最後の最後まで一緒に寄り添ってくださる方なのだ。死のその瞬間まで共にいて励ましてくださる方なのだということを、このキリストの十字架は私たちに教えているのではないでしょうか。だから、この二人の犯罪人に挟まれるようにして、イエス・キリストは十字架におかかりになったのです。キリストはこう言われました。私はあなた方を見捨てて孤児とはしない。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。このように、イエス・キリストがなぜ二人の犯罪人に挟まれるような形で死んでいかれたのか、その理由は、最後の最後まで、キリストはずっと共にいてくださることを教えてくださるためであり、さらに、イエス・キリストを救い主として信じるならば、その先に続く永遠の御国までずっと伴ってくださることを教えるためではないでしょうか。そのことは、二人の犯罪人に対して語られたキリストの言葉によって徐々に明らかにされるのです。イエス・キリストが二人の犯罪人に挟まれるようにして、十字架にかけられたとき、この二人の犯罪人は全く異なる反応を示します。一人はキリストに、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してくださいと言い、もう一人は、最後までキリストを、お前はメシアではないか、自分自身と我々をの救ってみろと罵るのです。おそらく多くの人はこう考えるのではないでしょうか。この二人の犯罪人は、その人生の最後を迎えるとき、キリストを中心にして人生の分かれ道に立っていたのだ。すなわち、永遠の命に至るのか、それとも永遠の滅びに至るのか。事実、イエス・キリストは、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、 私を思い出してくださいと言った犯罪人に対してのみ、今日はっきり言っておく。私は、あなたは私と一緒にパラダイスにいる、楽園にいると言われました。しかしながら、キリストを罵る男に対しては、確かに今日私と一緒に楽園にいるであろうとは言われませんでしたけれども、かといってお前は地獄に落ちるであろうとも言われていないのです。ではキリストは何と言われたのか。実はその男に対してイエス・キリストは何も言われないのです。いや、何も言われないというのは正確ではありません。キリストは黙って祈っておられたのです。何と祈っておられたのか。それは、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、と祈っておられたのです。一瞬耳を疑うような言葉でした。これは自分を十字架につけた者たちすべてに対する祈りでした。唾を吐きかけ、嘲笑い、高みの見物をしている者たちに対する祈りでした。そして、キリストを罵っていたこの犯罪人のための祈りでした。いや、それだけではなく、それはキリストを拒む全人類に対しての祈りだったのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。おそらく、この祈りを耳にして、最初の犯罪人の目が開かれ、改心へと導かれていったのではないかと思います。いや、この犯罪人だけではありません。世界中で一体どれだけの人が、この祈りの言葉によって救われたことか。父よ、彼らを、お許しください。自分が何をしているのか分からずにいるのです。キリストはそう何度も何度も祈られたのです。何度も何度も繰り返し祈られたのです。さて、キリストを真ん中にして、二人の犯罪人は一人を右に、一人を左に分けて十字架につけられました。つまり、二人ともイエス・キリストと同じ距離のところで十字架にかけられたということです。この二人のうちの一人は最終的には改心し、もう一人はキリストを罵るわけですが、だからといってキリストは改心する人の方により近くいたのではないのです。全く同じだったのです。同じだけ近くにおられたのです。私はこのキリストを罵った犯罪人の男が最後どうなったかは分かりません。キリストを罵ったまま死んでいったかもしれないし、あるいは死ぬ間際に改心したかもしれません。それは誰にも分かりません。しかし、ただ一つはっきり分かるのは、キリストは確かに彼とも一緒にいたということです。彼とも一緒に最後まで共におられたということです。これが実は最も大切なことではないかと思うのです。なぜならば、この二人の犯罪人は実は私たちのことを象徴しているからです。私たちは一体誰が自分がこの犯罪人のようではないと言えるでしょうか。誰もが罪を犯すのです。時には神を罵ることだってあるかもしれないのです。しかしそれでもなお主は一緒にいてくださるのです。最後の最後まで見捨てないのです。もし、私たちが十字架にかからなければならないのならば、キリストも喜んで一緒に十字架にかかって、その痛み苦しみを 共有してくださるのです。そして聖書はそこに神の愛があるのだと教えるのです。さて、キリストを罵ったこの犯罪人に対し、もう一人の犯罪人は、まあ彼こそ人類の救い主であり、彼こそ自分の罪を許してくださる方なのだと悟ります。そう思った瞬間、突如希望が湧き上がってくるのです。これは不思議なことでした。犯罪人として絶望のうちに惨めに死んでいく身であったのに、希望が湧き上がってくるのです。彼は言います。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。この言葉にキリストはすぐに答えられます。今日よく言っておくが、あなたは私と一緒にパラダイスにいるであろう。キリストは犯罪人にただパラダイスにいるであろうと言われたのではなくて、私と一緒にと言われたのです。十字架という死の苦しみを一緒に味わわれた方は、さらにその先に待っている素晴らしい永遠の御国でも一緒であると語ってくださったわけです。つまりこの犯罪人は罪許されて救われると宣言してくださったわけです。しかし彼は救われるに値するような何かをしたでしょうか。彼がしたことは、それはただイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと、キリストを信じ信仰の言葉を語っただけなのです。彼は悔い改めて残りの生涯かけて善行を積んだわけではないのです。そうしたいと思っても彼は何一つできなかったのです。彼はただ十字架で死を待つばかりだったのです。でも彼は永遠の御国の入り口に立つことになるのです。死の間際に際して一緒にいてくださったキリストの招きに応えたからです。なぜ彼は永遠の御国に招かれ救われることになったのでしょうか。それはイエス・キリストを信じたからです。キリストが私たちの罪を背負い、私たちの身代わりとなって十字架にかけられたことを信じたからです。同時にイエス・キリストはいつも私たちと一緒です。絶対に見捨てることはありません。それがどんなに絶望的な状況であったとしても、また私たちがどんなにそれにふさわしくない人間に思えたとしても、主は絶対に一緒にいてくださるのです。最後の最後まで、そしてその先に続く永遠の御国にまで一緒にいてくださるのです。これが十字架からわかるキリストのメッセージなのです。イエス・キリストが命がけで私たちに伝えたかったそのメッセージを受け取ることができるでしょうか。まあこの中にはこのような話を初めて聞いたという方もあると思います、それから、まあ、すでにクリスチャンの方は、まあ、何度も何度も繰り返し聞いてきたことでありましょう。でも改めて自分自身に問いかけてみてほしいと思うのです。イエス・キリストの十字架が意味すること、私たちはこのイエス様に対して、主よ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと今日言えるでしょうか。そしてイエス・キリストが今日あなたに言っておく、あなたは私と共にこれからも、そしてこの先もずっと私と一緒にいるのだ、永遠の御国でずっと私と一緒なのだ、あなたは許された、このように今日キリストが 皆様にも語っておられます。そのことを信じられる方は立っていただきたいと思います。すでにキリストを信じて信仰を持っておられる方も、もう一度その信仰を新たにしたいと思います。ぜひイエス・キリストのこの十字架の贖いを信じる者はその場でお立ちください。私はお祈りを捧げたいと思います。天の神様、あなたの一人子なるイエス・キリストは、私たちを救うために自らその命を十字架に捧げてくださいました。この尊い贖いの死を信じるとき、誰でも罪が許されて永遠の御国に入ることが許されています。イエス・キリストは最後の最後まで共にいてくださる方です。私たちはただイエス様の愛を信じるしかできないのです。私たちには何にもできないのです。でもそれでよいと、私はあなたのために十字架にかかるのだから、あなたはそう語ってくださいました。でも私たちはともするとこのイエス様の十字架がわからなくなって、好き勝手に生きてしまうことが多々あるのです。その時にも主はそば近くにいてくださって、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからずにいるのですと、何度も何度も祈ってくださったのです。このイエス・キリストの祈りを聞くときに、私たちは再びあなたのもとに帰ろうという気持ちにさせられます。今日ここにお集いくださいましたすべての方が、イエス・キリストの愛によって救いに招き入れられることを信じ感謝いたします。どうかこれからイエス様のこの愛の中に守られて、喜びを持って、そして平安のうちに恐れることなく、いつも暮らしていくことが、歩んでいくことができるように、神様どうか導いてください。この祈りを尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。